膵がんが疑われる5つのサインと見逃してはいけない受診のタイミング。膵がんは初期に症状がないか曖昧なため、発見が遅れることがありますが、特定の症状だけでがんと判断することはできません。黄色、原因不明の垂れ重現象、持続する上腹部背中の痛み、急な血糖値の変化、消化排便の変化が生じた場合は、自己診断や定期的な CT よりも先に医療従事者の評価を受ける必要があります。膵がんを疑う代表的なサインは、高揚、原因不明の垂れ重現象、持続する上腹部背中の痛み、新たな糖尿病、または血糖値の悪化、消化排便の変化です。これらの症状は、胆石、肝疾患、消化器疾患、筋骨格系疾患などでも現れるため、症状だけで膵がんを確定診断することはできません。平均的なリスクで症状のない成人に対して、定期的な筋がんのスクリーニング検査や毎年の CT を実施することは、一般的には推奨されていません。強い家族歴や関連する遺伝性症候群がある場合は、専門診療を通じて MRI-IRCP、または超音波内視鏡に基づく経過観察が必要かどうかを評価する必要があります。新たに崩瘻が現れた場合や、濃い尿薄い色の便を伴う場合は、次の健康診断まで待たず、速やかに受診する必要があります。膵臓がんは初期症状がほとんどなく、膵臓が腹部の奥部膜に位置しているため、発見が遅れることがあるがんである。しかし、よく言われる沈黙の殺人者という表現は、あらゆる消化不良や背中の痛みを膵臓がんの末期の兆候と解釈してよいという意味ではない。重要なのは、症状の組み合わせと持続性、以前とは異なる変化、個人の危険因子を合わせて確認することである。膵臓がんには心筋梗塞のように分単位で定められた一つのゴールデンタイムはない。その代わり、疑わしい症状が現れたときに検査を先延ばしにせず、診断後は切除可能性と治療の順序を爽やかに評価することが重要である。膵臓がんの発見が遅れる理由、膵臓は胃の後ろ側にある細長い臓器で消化酵素を作る外分泌機能とインスリンなどのホルモンを分泌する内分泌機能を担っている。膵臓がんの大部分は消化酵素が通る膵管から発生する膵管腺がんである。初期の腫瘍は明確な症状を引き起こさないことがある。症状が現れても消化不良、食欲低下、腹痛などの一般的な問題と重なる。また、膵臓の周辺には胆管や腫瘍血管があるため、腫瘍の位置と浸潤範囲が手術の可否に大きく影響する。手術可能な患者が正確に何パーセントか、または生存率が何パーセントかは、診断年、病気、がんの種類、統計方法によって異なる。古い単一の数値をすべての患者に当てはめてはならない。個人の見通しは、画像検査で確認した切除可能性、転移の有無、治療への反応、全身状態などに基づいて担当医療チームが判断する。見逃してはならない5つの兆候以下の症状は膵臓がんで現れることがあるが、いずれも非特異的である。一つ当てはまるからといって、直ちにがんを意味するわけではなく、反対に症状がないからといって膵臓がんを完全に除外することもできない。1. 崩瘻と尿便の色の変化、膵頭部の腫瘍が胆管を塞ぐと、ビリルビンが蓄積し、白目や皮膚が黄色くなることがある。次のような変化が同時に現れることもある。お茶やコーラのように濃くなった尿色または綿緑色に近い薄い色の便全身のかゆみ、食欲低下と吐き気口論は、胆石、肝炎、薬剤性肝障害など様々な原因でも起こだし、新たに生じた崩瘻は原因の確認を先延ばしにして良い症状ではない。2. 意図しない体重減少と食事や運動を変えていないのに体重が減り続け、食欲まで低下している場合は受診が必要である。がんによる代謝の変化、摂取量の減少、または膵梗塞に伴う栄養吸収障害が原因となることがある。特定の期間に何経緯減れば膵臓がんだという固定基準はない。普段の体重と比べ説明しにくい減少が続いているかどうかの方が重要である。3. 持続する上腹部痛、または背中へひだみ、進み膵臓の痛みは、上腹部から始まり背中へ広がる形で現れることがある。食後や横になった時により不快に感じる人もいるが、このような特徴だけでがんを見分けることはできない。胆石、胃潰瘍、膵炎、腰の疾患でも似た痛みが生じる。 痛みを繰り返す、または悪化し体重減減少を応知を伴う場合は、早めに評価を受ける必要がある。4. 新たに発症した糖尿病または急激な血糖悪化水疾患は、インスリン分泌や代謝に影響を及ぼすことがある。特に中高年になって、明確な理由もなく糖尿病を新たに発症した場合や、安定していた血糖が急激に悪化し、体重まで減少している場合は、その変化を医師に伝える必要がある。ただし、新たに診断された糖尿病の大部分が膵臓がんによるものではない。糖尿病だけを根拠に CT を繰り返すのではなく、年齢、体重の変化、家族歴、腹部症状、検査結果を合わせて評価する必要がある。5. 消化不良や脂肪便などの排便の変化、酵素が十分に分泌されない、または小へ流れなくなると、脂肪の消化が難しくなることがある。次のような変化が続く場合は、受診時に具体的に説明するといい。繰り返す腹部膨満感と吐き気荒っぽく、水に浮いたり流れにくかったりする便悪臭の強い便下痢または頻回の排便食後の不快感と早期起き満腹感。一般的なキスペプシアや幸せや過敏性腸症候群の方がはるかに多い原因である。症状が長く続いているか、大体重減少とともに現れているかが重要な見分け方となる。症状別の対応時期膵臓がんには、すべての人に同じように当てはまる時間単位のゴールデンタイムはない。次の基準は、がんを確定診断するための規則ではなく、医療機関へ連絡する時期を判断するための安全上の原則である。状況推奨される対応目や皮膚が新たに黄色くなり、尿が濃くなったり、便の色が薄くなったりした。当日または可能な限り早やかに医療機関へ連絡し、評価を受ける。激しい上腹部痛、繰り返す嘔吐、発熱、意識の変化、または脱水緊急の評価が必要な可能性があるため、直ちに医療支援を求める。説明しにくい体重減少と持続する、腹痛背中の痛み、定期検診まで待たず、近いうちに受診の予定を入れる。新たな糖尿病または血糖悪化に体重減少腹部症状を伴う。糖尿病の診療時に併発症状を伝え、追加評価の必要性について相談する。軽い消化不良だけが一時的に現れた経過を観察するが、持続悪化したり、他の警告症状が現れたりした場合は受診する。突然の尿痛、呼吸困難、片側の麻痺、ろれつが回らない症状は、膵臓がんの典型的な兆候ではないが、それぞれ心疾患や脳卒中の可能性があるため、直ちに緊急対応が必要である。健康診断と膵臓がん検査の限界、腹部超音波が正常なら問題ないのか、腹部超音波は肝臓、胆管などを確認するのに有用だが、腸内ガス、体格、膵臓が深い位置にあることにより、膵臓像全体が鮮明に見えない場合がある。そのため、超音波が正常だったという事実だけで、症状のある人の膵臓がんを完全に除外することはできない。無症状でも毎年 CT を取るべきか、平均的なリスクの無症状成人に対する定期的な膵臓がんスクリーニングは一般的に推奨されていない。CT には放射線被曝や造影剤による副作用の可能性があり、臨床的に重要ではない偶発的な異常が見つかり、不要な追加検査や処置につながることもある。症状やリスク評価を行わず1年に1回 CT を一律に進めることは根拠に基づいたスクリーニング戦略ではない。どの検査が必要かは医療チームが診察、血液検査、個人のリスクに基づいて判断する必要がある。主要マーカー値 AA199 で早期発見できるのか、CA199 は一部の膵臓がん患者で高値になることがあるが、早期がんでは正常な場合があり、胆道閉鎖や良性疾患でも上昇することがある。一部の人は遺伝的特性により、このマーカーを十分に作れない。そのため、一般の人を対象とした単独のスクリーニング検査や確定診断検査としては使用できず、診断後に治療反応を追跡する際に補助的に活用される。疑われる場合に行われる診断過程、診断過程は患者ごとに異なるが、一般的には次の要素が用いられる。病歴聴取と診察、胃を、痛みの場所、体重の変化、喫煙、水炎、糖尿病、家族歴、服用薬を確認する。血液検査、ビリルビン、肝機能、血糖などにより、胆道閉塞と全身状態を評価する。膵臓プロトコル CT、腫瘍の位置、周辺血管への浸潤、転移の有無を評価するための中核的な画像検査である。 MRI は RCP、膵管や胆管、存亡性病変などをより詳しく確認する際に活用できる。超音波内視鏡と組織検査、近い距離から膵臓を観察し、必要に応じて針で組織を採取する。病気及び切除可能性の評価、遠隔転移、主要血管への浸潤、患者の全身状態を総合的に評価する。画像で種類が見つかっても全てが膵臓がんとは限らない。自己免疫性膵炎、双方性病変、神経内分泌腫瘍など、鑑別すべき疾患があるため、組織検査と画像検査の結果を専門的に解釈する必要がある。高リスク群のサーベイランスは一般検診と異なる。強い家族歴や特定の遺伝性症候群がある人は、平均リスク群とは異なる対応が必要になることがある。複数の近親者が膵臓がんを発症している場合や、関連する遺伝子変異が確認された場合は、遺伝カウンセリングと膵臓専門の診療を検討できる。高リスク群のサーベイランスは通常、経験豊富な専門機関で MRI-MRCP、または超音波内視鏡を用いて行う。開始年齢と検査間隔は、家族内で最も早く発症した年齢、原因遺伝子、個人の病歴によって異なるため、自己判断で決めてはならない。この区別が重要なのは、症状がある人の診断検査、平均リスクの無症状成人に対するスクリーニング検査、遺伝的高リスク群のサーベイランスが、それぞれ異なる医療行為だからである。診断後の治療方針はどのように決めるのか。膵管腺がんの治療は、転移の有無と切除可能性によって異なる。分類一般的な治療方針切除可能手術と手術前後の抗がん剤治療を、患者の状態に合わせて計画する。境界切除可能抗がん剤治療を先に行い、必要に応じて放射線治療を検討した後、手術の可能性を再評価できる。局所進行抗がん剤治療を中心に治療し、反応に応じて局所治療や手術の可能性を再評価できる。転移性全身抗がん剤治療と、痛み栄養胆道閉鎖の管理などの症状緩和治療を合わせて行う。膵頭部の腫瘍には膵頭十二指腸切除術が用いられることがあり、膵体部や膵部の腫瘍には遠位膵切除術が検討されることがある。すべての血管浸潤が同じ意味を持つわけではなく、手術の可否は多職種の医療チームが画像と治療反応を検討して決定する。手術が可能なら必ず完治する、あるいは手術が不可能なら治療できないといった断定は正確ではない。手術は完治を目標とする重要な治療だが、再発リスクがあるため、抗がん剤治療と経過観察が必要である。進行がんでも抗がん剤治療、胆道ドレナージ、導通治療、膵酵素補充、栄養管理により生存期間と生活の質の改善を図ることができる。リスクを下げるためにできること。膵臓がんを確実に予防する方法はないが、修正可能な危険因子は管理できる。禁煙、喫煙は確立された膵臓がんの危険因子である。現在喫煙している人は、医療チームに禁煙治療について相談する。適正体重と身体活動、肥満と代謝異常を減らす生活習慣を維持する。過度の飲酒を避ける。過度の飲酒は、膵炎やさまざまな健康問題のリスクを高める可能性がある。糖尿病の管理、血糖を管理しつつ、急激な悪化や原因不明の体重減少がある場合は、別途評価を受ける。家族歴の確認。家族に膵臓がん、二がん、卵巣がん、前立腺がん、大腸がんが繰り返し発生している場合は、受診時に伝え、遺伝カウンセリングが必要か尋ねる。一つのカラモロや特定のサプリメントが膵臓がんを予防するという根拠は確立されていない。検証されていない民間療法によって、診断や標準治療が遅れないようにする必要がある。受診前に整理しておくと良い情報症状があるときは、単に消化が悪いと伝えるのではなく、次の情報を記録しておくと評価に役立つ。症状が始まった日と悪経過、痛みの場所、持続時間、食事姿勢との関係、最近の体重記録と食欲の変化、尿と便の色、脂肪瓶の緩む、最近の血糖、またはヘモグロビン ACC の変化、近視、膵炎、胆石の歴、起用歴、家族のがんの診断時の年齢、服用中の薬と健康食品、膵臓がんにおける現実的なゴールデンタイムとは、恐怖からヤンクモに CTE を繰り返すことではなく、新たな警告症状に気づき、適切な診断経路へ期待なくつながるまでの期間である。